アンヌーの
佐賀の小部屋。さあ今日も始まりました佐賀の小部屋。福岡のお隣佐賀県に関する耳寄りなニュースやお出かけ情報がたっぷり詰まっている部屋なんだとか。毎週私たちアンルーがこの佐賀の小部屋を訪れ、小部屋で待つゲストの方からいろんなお話を聞いていきますよ。今日はどんなゲストの方がお待ちなんでしょうか。おはようございます。
おはようございます。佐賀県庁の佐賀スポーツピラミッド推進チームの伊佐子と申します。
伊佐子さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
素敵なお声ですね。
ありがとうございます。
それでは、どんな情報を今日ご紹介いただけるのが気になるところなんですけれども、まず伊佐子さんがお勤めでいらっしゃるこの佐賀スポーツピラミッド推進チームについて教えていただけますか。
はい、佐賀県では佐賀スポーツピラミッド構想、通称 SSP 構想を掲げておりまして、はい、その推進をやっているチームになります。うん、この SSP 構想は佐賀から世界に挑戦するトップアスリートの育成や、県民の皆さんがスポーツのする、見る、支える、育てる、稼ぐのいずれかの形に関わっていただくことで、スポーツ文化の裾野をぐっと広げてですね、
はい、
スポーツの力を生かして、人も地域も輝き続ける社会を目指す佐賀県独自のプロジェクトです。昨年ですね、2024年は、国民体育大会から新しく生まれ変わった国民スポーツ大会、全国障害者スポーツ大会が開催されまして、
はい、
佐賀がスポーツでより一層熱を帯びています。
はい、
そして、このSSP 構想ではサッカーやバスケットなど皆さんが想像するスポーツだけではなくて、
はい、
e スポーツや障害者スポーツ、今パラスポーツって言ったりしますけれども、
はい、
この推進にも取り組んでいます。
なるほどなるほど。では今日はどんな話題をご紹介いただけるんでしょうか。
はい、SSP 構想では e スポーツの推進にも取り組んでいるとお話ししましたが、
うん、
佐賀県のこの e スポーツの推進と、来週、10月18日19日に開催するe スポーツイベントについてご紹介します。
へえ、佐賀県は最近 e スポーツ事業に力を入れているということなんでしょうか。このコーナーでは初めてご紹介いただける話題となっています。ではそちらの事業について教えていただけますか。
はい、まず e スポーツは年齢や性別、国籍、障害の有無などを問わず誰もが楽しんで交流したり競い合うことができるコンテンツとして注目されているスポーツです。
はい、
佐賀県は e スポーツ文化を広げるために認知度の向上、人材育成、産業活性化などを推進するために県内の企業、団体、教育機関、自治体によるネットワーク組織としてオール佐賀 e スポーツコンソーシアムを今年の9月に設立しました。佐賀県一丸、オール佐賀でe スポーツ文化を広げるために取り組んでいます。
はい、
佐賀に e スポーツありというメッセージを全国そして世界へ発信して佐賀ならではの e スポーツの聖地の実現を目指しています。
なるほど。佐賀県では e スポーツの正しい認知を広めてそれを使って企業や団体個人が一丸となって盛り上げていこうという動きなんですね。ちなみになぜ佐賀県で e スポーツなのでしょうか。
はい、佐賀県の e スポーツのターニングポイントとして昨年2024年12月に佐賀市にある佐賀アリーナで全国都道府県対抗 e スポーツ選手権が開催されました。
はい、
もともと佐賀アリーナは、バスケット B1 リーグの佐賀バルーナーズや、
うんうん、
バレーボール SV リーグの佐賀久光スプリングスの本拠地で、
はい、
スポーツシーンとしては多くの方々に楽しんでいただいています。
はい、
でこの e スポーツ選手権では、佐賀アリーナの大型ビジョンや、音響設備を最大限に活用して、
うん、
エンターテインメントアリーナとしての佐賀アリーナと、e スポーツの相性がいいことも多くの方に見ていただいたかなと思います。
なるほど。
はい、e スポーツには様々な可能性があると期待して、うんうん、e スポーツに、取り組んでいく熱が高まっています。
わー、佐賀アリーナと e スポーツは相性いいでしょうね。あと何といっても参加されている選手の方ももう高揚感が見てる方も含めすごいんじゃないですか。
そうですね、やっぱ佐賀アリーナって見るための場所として一大拠点なので、非常にこう逆にしてる人も楽しめるんじゃないかなと思います。わー、
これは盛り上がったでしょうね。
はい、
では例えばどのような取り組みが行われているか教えていただけますか。
はい、先ほどお話ししたオール佐賀 e スポーツコンソーシアムの取り組みの一つとして、高校生の e スポーツ部を対象にした人材育成事業の 佐賀 e スポーツブートキャンププロジェクトというのを始めました。また来年令和8年4月には全日制の公立高校として国内で初となる e スポーツ学科が佐賀県立唐津青少高校に新設されます。この e スポーツ学科ではゲームをするだけではなくて、プログラミングやデジタルデザインなどのスキルを学んで未来を作り切り開く人材を育てることを目標としています。
はい、
でさらにですね、1年後の令和9年4月には、西九州大学に e スポーツ関連科目が含まれた健康データ科学部が新設予定となっており、佐賀県の e スポーツシーンがダイナミックに変わっていきます。
すごい。これは教育の現場でもね、大きく変わってサポートされるということなんで、いやー、いや、そして10月18日土曜日、19日日曜日には佐賀最高フェスでのイベント展開も行われるということで、こちらについてもご紹介いただけますか。
はい、多くの方に e スポーツに触れてほしいという思いから、佐賀最高フェスのイベントの一つとして佐賀県庁の新館1階県民ホールにおいて集まれ e スポーツパークを開催します。
はい、
このイベントでは人気ゲームタイトルのグランツーリスモ7とスーパーボンバーマン R2 を使った体験会や対戦イベントを準備しています。
はい、
グランツーリスモ7では最速ドライバーを目指すタイムアタックと、事前申し込みいただいた3人1チームで行われる企業交流戦の2つを準備しています。またですね、スーパーボンバーマン R2 ではご家族お友達と一緒にチームを組んで協力プレイで対戦会をします。
はい、
もちろん対戦会だけでなく体験をすることもできます。どちらもですね、当日誰でも気軽にご参加いただけます。たくさんの方に来て見て楽しんでほしいです。
はい、
ちなみにですね、同じ会場では小型ロボットの遠隔操作体験や、さまざまなドローンを展示したデジタル実証フィールド佐賀も同時開催しており、この2日間は佐賀県庁で e スポーツをデジタルにたっぷり浸ることができます。
すごく楽しそうなイベントですよね。まあ、だからたくさんの方と交流しながらゲームプレイができるということで、まあ、わけ隔てなくコミュニケーションが生まれていく、これも魅力の一つかなと思いますが。
そうですね、
伊佐子さんは e スポーツってもともと興味があったんですか。
もともと僕が今年36歳年男なんですけど、子供の頃からもうゲーム世代でして、自分の中にそのゲームが染み込んでるなと思ってます。ちょうど小学校1年生の時にゲームボーイを買ってもらったり、ちょうどプレステーションとか任天堂64が発売された年でもあって、そういうその楽しさから、e スポーツにはもともと興味があったかなと思います。
で、まあ、その伊佐子さんがね、子供の頃っていうのは、楽しんでゲームを遊びでやってっていう感じだったんですけど、もう最近はね、もうゲームの実況なんかもいろんなところで見ることできますし、小学生の方がもうね、毎日のように見て研究してっていうのもありますし、あと何といってもプロスポーツとして確立されて大きく時代って変わりましたよね。
そうですね、当時子供の頃っていうのはゲームって遊びでしかなかったんですけれども、そういった競い合う戦い合うだけじゃなくて、この e スポーツっていうのが人と人がつながるコミュニケーションツールとしても、最近は注目されているかなと思いまして、例えば会社の中で普通は若い人が上司の方に教えてもらうんですけれども、逆に上司の方が若い人に教えてもらうみたいな、逆のコミュニケーションが生まれるとかで、そういうところでこう企業内の新しい会話コミュニケーションが生まれているというのは聞いています。
ね、あとオンラインだったら海外の方ともつないで、
そうですね、なので、結構視点がいろんな全国にあるところとか、この e スポーツでつながるっていうのが合ってるみたいです。あとはやっぱりあと国際交流とかですね、私も実は去年佐賀で、佐賀県在住の中国人の方と、グランツーリスモの交流会をしたんですけれども、全く僕中国語とか喋れないんですけど、その言葉を超えて、
もうゲームを通じて、
そうです、
素晴らしい、もう正しいゲームのね、楽しみ方なのかなと思いますよね。
なんでいろんなコミュニケーションであったり、いろんな使い方ができるっていうところは e スポーツの魅力だなというふうに思いました。
老若男女問わずというところもね、あるかと思いますし、あと何といっても今回がグランツーリスモ7と、スーパーボンバーマン R2 ということで、もう世代の方はやったことある、いつの間にかグランツーリスモ7まで出てるんですね。
そうですね、
私初期、でさっき私車種とか増えてんのがもう全然違いますね。
そうですね、世界中のいろんな車種が
スーパーカーとかもいっぱいあるし、本当実際F1 とかで使われてそうな。
そうですね、
で私さっき調べてたら 救急車両もあったりするんですか。
そうですそうです、あのアルファードとか救急車とかあったりして、
ね、え これであのコース走っちゃうのって。
スーパーカーとか普段自分のお金では買えないような車をゲームの中では運転できると、まあ、非常に、ね、あの悦に浸れるゲームになっております。
最高ですよ。きっとね、あの当日はあの設備もちゃんとしてると思います。 ですね、お家で楽しむとはまた別の、はい、
しっかりとしたハンドルがあってアクセルがあってコックピットを準備しておりますので、すごい、ぜひ皆さん体験しに。
私も行こうかな。
ぜひぜひお待ちしております。
私一緒に動いちゃうんですよ、ね、まあ、でもハンドルだからまあいいか。
楽しければまずは。
はい、わかりました。ということでおさらいです。集まれ e スポーツパークは10月18日土曜日、19日日曜日、午前10時から午後5時の開催です。場所は佐賀県庁新館1階県民ホール。 e スポーツ体験会は当日会場にて飛び入り参加が可能です。イベントについての詳しい情報は佐賀スポーツピラミッド推進チームの公式ホームページやチラシ情報からご確認ください。佐賀の小部屋の番組ブログにもリンクを貼りますので、そこからもぜひチェックしてくださいね。では最後に伊佐子さんからリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、佐賀最高フェスは様々なイベントが目白押しです、うん、来週10月18日19日は佐賀最高フェスに、そして集まれ e スポーツパークにぜひお越しください。お待ちしております。佐賀最高、 e スポーツ最高、 どうもありがとうございました。
はい、伊佐子さんありがとうございました。このコーナーはポッドキャストでも聞くことができます。番組のブログページからぜひアクセスしてみてください。最後に一緒に佐賀最高言っときます。
そうですね、
では行きましょうか、はい、佐賀最高、 e スポーツ最高、 ということで伊佐子さん改めてありがとうございました。
ありがとうございました。
さて来週はこの佐賀の小部屋でどんなお話が聞けるんでしょうか。お楽しみに。
アンルーの
佐賀の小部屋。